桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。ね、本来はね、ひろしさんと、こう、日本のですね、政治における投票行動みたいなものをですね、一番大きく影響を与えている要素って何だろうみたいなことを考えて喋ってる回をアップしようと思ってたんですけれども、こうやって一人で出てきているというのはですね、第510回、前回ですね、の、人間に危険があるとかないとかの話という、会についての、まあ、コメント欄にこういう形でもお返事しといた方がいいのかなというふうに思ったので出てきたというところなんでございますけれども、いやー、まあまあ、ね、力不足というか、ね、至らなかった部分も多々あったかなというふうに思うんですけど、ね、会においてですね、なぜ、僕がああいう話をしたのかというか、まあ何を言いたかったのか、を、僕が思ってた通りにお伝えできてるなというリスナーさんと、結局僕が何の話してたかっていうのが伝わってないままになっているリスナーさんとかおられるなと、うまくお伝えできなかったなというふうに思ってて、で、それによってこう賛否両論というのが出てきているのかなというふうに思います。結局ね、あの際に、ね、あの話をしてたかというと、他人と接していく中で、いろんな要素でいろんな評価を下して、その上でそれを総合してね、相手にどう接するかって決めるじゃないですか。それは別に全員が全員そういう行動を取りますよねって言っていいことやと思うんですよ。何か一つのポイントについて、演繹的にというか、ね、仕事上のこととかでね、この人の動きは、こういうふうにいいポイントがあるので、この人については、こういうふうに接そうみたいな、言葉に落とし込める部分だけじゃなくて、わあ、この人の顔嫌いとか、わあ、この人の体臭好きかもとか、こいつの服のセンス、なしやな。とか、そういうことも思いつつ、やけどトータルで判断していくみたいなところやと思うんですよ。その中にね、こいつとセックスするのなしやなとか、そういうのって含むじゃないですか。それはね、だからこう意識のレベルまで上がってくるというか、そんなに強く思わないっていうのは、人によってね、こう濃淡あるにせよ、頭の中で同時多発的にね、脳みそのいろんな部分でね、判断していく中に、もうこれも誰しもあると思うんですよ。で、相手の職業に対するイメージだとか、低層観念であるとか、道徳観であるとか、そういうものもひっくるめて、結局序列ってつけてると思うんです。序列っていうものをつけているからこそ、例えば、自分の、例えば息子が結婚相手として連れてきた人の職業がこれだったら嫌だから反対するみたいなところに強烈に現れてくると思うんですよ。もちろんそこで話をじっくり聞いて、その上でないと、自分がその相手に対してどういう評価を下しているかみたいなことは表してはいけないな。っていう、理知的な部分も、これまた誰しもあると思うんですよ。ね。そこはだから、せめぎ合いのもんでね。だって、自分の子供がおって、それが結婚相手として連れてきた相手が、売春してた過去がありますっていう、その要素自体は、嫌じゃないですか。って言って、反対する人がどれぐらいいるのかなって思うんですよ。そこで、うわ、嫌だなって思うのは、相手がそうせざるを得なかった理由は何ですかみたいなことを聞く前に思う、一度湧き上がるものですよ。その上で、あ、なるほど、そういうことでそういう人生を送ることになったのかという結果ありだとか、 その上でもなしだっていう判断もあるわけですよ。で、そこの、理知的な部分、ちゃんとこう言語に落とし込める形で思考して、結論を出していこう、みたいなところも、これまた、強い弱いあると思うんです。でね、やっぱりそういうせめぎ合いのもんなんでね、言ったらね、こういうの差別みたいな話とも根っこが同じやったりもすると思うんですけど、なくされへんでしょ？そんなものは。さっきのその、子供が結婚相手として連れてきた相手が、まあまあ言ったら、売春してましたの話もそうですし、何々人ですっていう話も一緒やと思うんですよ。そこのね、何々人ですというところに、いろんな国の人を当てはめてもらって、その時に自分が、その人は何々人なんだけれども、結局どういう人間なのっていうのは、まあまあまあ普通に聞くことやと思うんですよね。例えばね。それは別に日本人ですでも聞くと思うんですけど、そこのね、根掘り葉掘り感みたいなものは、国籍によって変わるでしょう。と思うんですよ。それはね、やっぱ頭の中でね、その何々人という、その人種に対して持っているもの、イメージっていうものに基づくと思うんです。そこがね、全くね、影響が出ないよって思いますかね。皆さん。そういうのってどうしようもなく影響するんだと思うんです。影響がゼロにはならないと思うんですよ。で、それが結局 AV 女優というものに対するイメージみたいなものにも同じようにつながってて。で、そこをね、職業に規制はないっていう言葉、建前。で、すべて抑制できるみたいに思ってたとしたら。ていうかね、そうやってどうしてもね、こう、意識するせざるに関わらず、無意識化、脊髄反射的に、もしくは動物的、本能的に持ってしまうものを、何かね、こうみんな一律に抑制できるし抑制すべきみたいな物言いっていうのは無意味やと思うんですよね。でね、だから僕放送内でも言うてましたけど、ましてやね、そのパイパイデカミっていう人なんかは僕その職業に規制がある人間に規制がある、これはね客観的総合的な判断としてどうしてもそういうヒエラルキーが存在するって僕が思ってるみたいな話ではなくてですよ、そういう価値基準でもってどうしても判断してしまう部分っていうのは誰しもに等しくありますよねっていう話ですからね、そういう規制みたいなものを逆手に取った芸能活動をやっている人が、その建前を持って、その規制があるみたいな、ことを発露しようという人の、発言を抑制しようっていうのは矛盾があるでしょ？何言ってるのお前？もう一つ言うと、AV 女優として、まあ割のいいバイトをしていた人が、にもかかわらず、その、規制というものを判断してしまいがちな人に対して、批判的なことを言うのは、矛盾でしょうと。何なのそれと。いうことを言っておきたかった。これがまず主題の一つです。もう一つの主題としてはね、結局ね、その、低層観念とか、職業に対するイメージとか、で、人間がどうしても上下みたいにつけがちなことっていうのは、まあ、さっきも言いましたけど、言葉に職業に規制はないみたいな言い方で、規制っていう言葉出てきましたけど、その規制っていう言葉の持つどぎついイメージ、たっとい癒しっていう言葉が、すごく的確に表すぐらいどぎついよねと。ここちゃんと向き合わんとあかんし、そこを、まあ、言うたらそのね、頭で考えて、ね、総合的に他人に対して評価を下すときに、その一部分としてあるその規制みたいな感覚って、言語化してしまうと、すごく強烈なものやし、強烈なものが薄まって総合的に判断する中に影響を与えたり与えなかったりですけど、そもそもどぎついものっていうのを言語化するっていう行為自体は、意味のあることやし面白いだろうと思ってああいう喋りになってたっていうところですね。それはね、だからね、どぎつい言葉を使って ものを言ってる、ことが面白いっていうのとちょっと意味合いが違うんですよ。そんなね、十数年前の黎明期のネットラジオじゃないんですから、その、キチガイとか、マンコとか言って、で、喜んでるみたいな話ではございませんのでね。結局ね、その、だから、その、自分の心の中にある一部分やけれども、その一部分っていうものはすっごく反射的、本能的にどぎついことを考えてて、っていう部分を取り出して見せた。ね。正直僕はそういう、もやもやっとしたもの、とか、普段意識しないことを言語化する能力っていうのは人よりだいぶ高いと思うので、それをやってみたと。いうのが、放送だったわけです。でね、ところがね、やっぱりちょっとお伝えしきれなかった部分で言うと、誤解を招くどころか、お前ちゃんと言えてないやんけ、みたいな批判ももちろんあると思いますし、そこは申し訳ないと思うんですけど、例えば、AV 女優に対して、その、癒やしい存在であるって、もうさっきも言いましたけど、思ってる部分は自分の脳内にありますけど、だからといって、総合的に、このジャスという人間が、相手を総合的に人間として評価したときに、自分より身分的に下だ。結局、階層があってその上で下だ。ということを、表明するようなところがあるかというと、全くないわけですよ。取り出してみるとそういうふうに考えてる部分っていうのは、これね、僕、胸を張ってね、皆さんと同じように、全員と同じようにあると思うんですよ。って言うてしまえるんですけど、そういう意味ではね、僕、相手に対してどういうふうに、接するかみたいなことで言うと、だいぶ、これツイッターでも言ってましたけど、ポリティカルコレクトやと思うんですよ。ね、一個の人間としてちゃんと扱うタイプです。はい。それをね、だから、把握しきれないまま、というかこういうことを言いたかったんだよっていうのを把握されてない状態で、批判をいただくとちょっとずれちゃうのかなというふうに思います。それはね、だからね、これ、岩橋さんという方がコメント欄でね、自ら進んで AV 女優になった人が癒やしいのなら、その AV 女優の無料動画でしこってる大多数の男はそれよりはるかに下じゃないですか、ということで書いていただいてるんですけども、僕別に今まあその AV 見てる時もね、こいつは俺より下の存在だ、みたいなことを意識しながらっていうかね、意識しながらじゃないな。そういう意識で見ている対象を判断しながら、オナニーしているわけではないわけです。だからね、大した話してないと思うんですよね。結局ね。でね、これでも難しい話でもないと思うんですけど、まあ、どれぐらい難しいというか、僕が当たり前のことやなと思って喋ってるかっていうと、この話は実は、家で奥さんともしてたんですけど。AV とかね、風俗とかに自分の性欲みたいなものを、の処理を、持っていく男性って、その女性に対しての、癒やしい存在であるみたいな感覚も含めて消費してると思うんですよ。これね、そんなことないわっていう人はね、深く考えてない人やと思うんです。うちの奥さんにこの話したらね、即座にね、そらそやろって。出なかったら金なんか払ったりせんわって。みんな、今、それこそ話題の坂口安里の AV の話なんかで言うたら、めっちゃ見下して見てるやろって。即座に言ってのけましたからね。ああ、そう。ああ、坂口安里の話は分かりやすくなるなって思ったんですけど、坂口安里に対してみんな思ってるじゃないですか。バカだなって。で、ね、親が、せっかく、ね、気づいてきた財産みたいなものを、まあ、なんかもう、まあ、知能の高い低いみたいなところにも影響されてるのかもしらんけど、水商売の男に貢いで、亡くなって、結局、それまで芸能人いうことで生きてきたのに、その身分を失って、ああいうところに落ちた。あ、バカだな。バカだけども、まあ、これまでテレビで見てたような存在の人間がセックスしてるところを見れるんだから、見てみてやろう。そしてオナニーをする。っていう消費行動の中に、 相手を癒やしいというふうに思っている気持ちっていうのがないんですか？そこも含めて消費してるんじゃないんですか？とも思うんですよね。僕まだ坂口アリの AV 見てないですけど今の段階で。いや、もっと言うとね、その、そういう、もうさっきまで言ったような、その言葉にもならんような、その相手に対して、奇跡みたいなものを抱くよねっていうのって、コンプレックスなものやと思うんですよ。人によっては、そこの部分がすごく他人に対する、評価みたいなところと直結するから、まあ、正面から向き合って、あ、こういうところで俺はすっごく人のことを癒しいとか、たっといとか判断してるな、みたいなことを紐解くのって難しいところやと思うんですよ。そういうね、コンプレックス、コンプリケイト？なんか、そういうものが、ないよって言い切れる人って、ちょっと、そういうのに向き合うのに、不得意な人なのかなとすら思うんですよね。そういうね、なんかコンプレックス、ややこしいものを消費行動にするっていうのってね、AV なんとか風俗みたいなとこではね、当たり前に行われてることだと思うんですよね。例えば、単体女優。まあまあ言うたら、AV 女優でもお綺麗ですね。お綺麗な人がセックスしますよ。で、たくさんのギャラをもらえる人が、たくさんの不老者をに扮した AV 男優に、臨館されるというシチュエーションって、もうすでにそんなに珍しいものではないわけです。割と、AV の一ジャンルとして存在するわけですよ。一ジャンル言うほどでもないか。なんか一シチュエーションとして存在するわけですよ。それって、そういうものの現れでもあるでしょう。まあまあ、だからそういう、女性を蹂躙するみたいなところで喜びを覚えるっていうのって、非常によくあるお話だと思いますよ。で、そういう、ややこしいし、動物的悪い意味でね、やったり、悪感情だとか、敵とか害とか、そういうもの、と、普段から、向き合って、言語化して、自分はこういう傾向があるなって、ね、知ってる人と、そうじゃない人って、何かこう、修羅場、いや、それこそ子供が結婚相手を連れてきましたの相手が、こういう人ですっていうのが、生理的になしみたいな時って修羅場じゃないですか。そういうシチュエーションの時にね、ブワーって吹き出すのどっちって、どういう人の方がそういうの吹き出しがちっていうところで行くとね、そんな考え方を心に持ってるんですかって言うてしまう人の方が吹き出しがちなんじゃないのって。僕はそれぐらい思いますよ。だからね、これ、トシヤさんのコメントで、じゃあどうすればよかったんだっていう話が抜けてた。まあまあ確かに、あまりできてなかった部分ですけど、僕がその感覚でみんなもの言うだったらええんですって言うてたのは、ここの部分なんですけど、みんなね、こう、自らのそういう、ややこしい部分、をもうちょっと見つめてですね。例えば、僕はその、ややこしい部分の一つとして、まあ、例えば、第一次産業、第二次産業、第三次産業みたいなものは比べてしまいがちですよね、とか、ね、いう部分、であるとか、あと、だから、結局、その、自分の低層観念っていうのは、その、モラルっていうものを売り物にした人に対して非常に低く見がちであるとか、そういったことも含めて、でその上で、でもこういう部分はこの人の努力を買おうとか、そういうのを判断してるよという、こういうね、言ったらいろんな要素を含めて判断してますっていうのを、まあ、お互いにそういう価値観がどうであるっていうのをぶつけ合う。例えば、だから、僕とは違って、いや、その低層観念は俺は言うほど気になってないと。それより俺は稼ぎの多い少ないっていうもので人を見下しがちなところの方が、むしろ強いかなとか。 そういうのぶつけ合った上でね、ある程度、こう、そういう、訴状に上げていくことで、結局ね、その、性を売り物にする商売みたいなものに対してどう接するべきかっていう意識みたいなものはできていくと思うんですよ。で、そういうのが、ちゃんと出来上がっていけば、性風俗産業だとか、AV 業界みたいなものの今の野放し感みたいなものも減っていくだろうというふうに思ってます。あれは僕は良くないことだと思ってるのでね。今のその AV 女優が山ほどおるとか、もっと言うとパイパイデカミなんていう芸名でああいう芸能活動をするっていうこと自体が僕は割とね、今しめられることやというふうに認識してるのでね。ですね。っていうとこまで含めて、一発で伝わってた人も、まあ、いると思うので、そういう人にとっては、いや、分かってた上で、ああいう感想やね、みたいな人もおればというとこですね。いや、だからね、ちょっと、どういうんかな、僕がびっくり、一番びっくりしたのは、この、イワシさんいう人のコメントが一番びっくりしたかな。自ら進んで AV 女優になった人が癒しいのなら、その AV 女優の無料動画でしこってる大多数の男はそれより遥かに下じゃないですかっていうのは、まあそういうふうに捉えることもできますけれども、そういう、まあ矛盾したものを抱えてて、抱えた中であまり意識せずに、AV 女優を下だと見ながら、それを、いわば、俺は、こんなことには自らの手は汚してないみたいな意識でオナニーするっていうのはめっちゃよくあることやと思うんですよね。普遍的なことやとすら思うんですよね。大多数の人はそこあまり考えてないと思うんですよ。そこに違和感はありますけど普通のことですね。で、売る方の売春が合法で、買う方の売春が違法っていう国も増えてきてるのに、売る側が癒しくて、買う方は元気があってよろしいという考えは古いと思いますって、僕そんなこと一言も言ってないですよね。あれ誰の話で乗ってもんですよ。で、あれ何を聞いてはったんかなって。そんなことは言うてない。ただ、その、売る側に一方的に癒しいというイメージを持っていて、それでいて、買う人っていうのも、めちゃくちゃ多いと思いますよ。意識してて買う人だって多いと思いますよ。思ってるからこそ買う人って多いと思いますよ。でそんなものなくならないでしょう。だから、セックスを売り買いするっていう状況を、減らしていこうっていう話なんやったら、その感覚をやめるべきだって言ったって無駄やと思うんですよね。まあ普段はあまりこういうこと言わないですけど、まあこの方については、ジャスさんがよくおっしゃる性風俗のジョークは面白くもなく不愉快なリスナーも多いと思うので控えてほしいです。っていう。これについて言うと、あ、じゃあ聞かなきゃいいんじゃねって思うんですよね。だって、下ネタも含めて言いたいからやってんねんもんっていう。何が聞きたくて聞いてんねんと思いますけどね。しかも、こっちが言うてる話がちゃんと言葉通りにも受け取ってもらえてない方な上に思うんやったらもう批判するために聞いてやったら批判するために聞いてるからっていうことでええんやろうしって思いますしね。もう、うちの放送向いてないと思いますよとは思いますけど。だからね、そういう、結局、人間のね、ものの考える部分っていうのは、同時多発的に、相互矛盾を抱えた状態で、いろんなことが心の中に湧き上がってくる中で、それを統合して、相手に対して、こう、接していく方法を決めていくんだよ、みたいなところの話だよっていうことを、とりあえず、考えて聞いてほしいなと思います。そしたら多分、感想だいぶ変わる人も多いんかな、ということですね。まあ、ツイッターでね、なんか結局炎上するのって、面白くなかったり、説得力がないからだよって書いてはった、まあまあ、あるネットラジオの方もおられましたけど、多分その人も伝わってない人やと思うんですよ、そこの部分が。僕がお伝えしきれなかった相手。 やと思うんです。で、まあ、なので、そのね、炎上するのはこれこれのせいだみたいなところもちょっとずれた内容で書かれてるのかなというふうにも思うんです。まあ、あと説得力って言葉の意味がやっぱりわからないっていうのもあるんですけど。うん、なんだそのミステリアスパワーはと。いうのはちょっと、思ったりもするんですけど。説得力っていう言葉が一番説得力ねえな、みたいなね、思ったりもするので、そこかな。まあ、そんな感じですかね。だからまあまあ、ちょっとコメント欄でもおっしゃってた、僕のね、お前どういう教育受けてきてんねんとか、そういうやつっていうのは、まあ、普通一般的にはね、例えば、知ってる人が AV に出たらしいよ、みたいなことを聞いたときに、言語として出てくるのが、え、なんで?ぐらいやったりするものを言語化したら、そうなったりするんですよっていう話の例ですからね。そういう感覚の部分を言葉に出すと、こんだけきついんだよっていう話ですからね。ねえ、だって、そんなことしたら親悲しむんちゃうん?とか思ったりするでしょ?パッとね。まあ、とりあえず、そういうとこですね。なんかちょっと取り留めもなくなってしまいましたけど、最後。まあまあ、取り急ぎという感じです。はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして。
今、我々、フィリピン
に。マルセロナに。
マルセロナも全然できる。
恐怖の女主人。イバナに送って。サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
It's me, イバナ、サラエボ。
どうぞ、バ
ー。でも、煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。I'm angry って言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
では、トリカゴ放送始まります。